2013年2月26日火曜日、ポンナイティーズ火曜担当パーソナリティー、ワカです。はい。ということでですね、今週もお送りしていきます。よろしくお願いします。はい。先週、ね、月曜日に、ケクノさんが、ポッドキャスト、ジャーナルさんの方でポンナイティーズ紹介されましたという話がありました。紹介されましたね。はい。ありがとうございます。まあ、ぜひ皆さんそちらの記事も見ていただきたいんですが。でだ。まあ、その話はまあ、置いておくにして。まあ、実は僕ね、昨日までちょっと実家の方に帰っておりまして、まあ、いろいろとやることがあって、結構ね、トンボ帰りをしてきたわけなんですけれども。まあ、休む間もなく、ね、今日は今日でちょっと予定があってですね、ちょっと札幌市内をぐるぐる回ってました。なかなか体力的にね、こう、疲れてくるね。なんかね、大学に行ってた時の方が、ね、楽だったんじゃないかっていうね。なんか、春休み、なんか、めちゃめちゃ忙しくねみたいな話で。まあ、予定があることはいいことですね。はい、ということで、今週もやってまいりましょう。では始めましょう。ワカド、ポーズ、ナリーズ。改めまして、こんにちは、ポッドナインティーズ火曜日担当パーソナリティー、ワカです。はい。今週のトークテーマは、アナログとデジタルということで、テーマ、提案者は、木曜担当パーソナリティー、宮沢圭さんです。はい。ということで、早速やっていきましょうかね。はい。アナログとデジタルね。そう、このテーマ、実はね、僕が次に、このテーマ提案のターンが来たらね、提案しようかなと思っていたテーマの一つでも あるのでね、なんとなくこうね、気合が入ってるわけですね。なんとなくこう気合が入ってるわけですね。まあ、ただね、気合い入れすぎるとね、もう40分ぐらい喋っちゃうんで、最近ね、うちの技術スタッフに怒られてます。まだあんま喋らないでくださいと。まあ、なので、ね、今日はですね、喋ることを結構がっつり絞ってきましたので、まあ多分、まあ長くて30分ぐらいじゃないですか。はい。まあ、やっていきます。よろしくお願いします。はい。で、まあ、アナログとデジタルなわけなんですが、まずちょっと、僕の話に入る前に、昨日の補足事項、勝手にやっていいのこれ。ね、補足というか、追加情報。ということで、昨日、ケクノさんのアナログとデジタルの回、ね、なんだろう、話の結構最初の方で、母語として話されている言語、それから、インターネットで使われている、ま、言語、これのね、まあ、ちょっと、普及率というか、どれがどれだけ使われてるのかみたいな、ランキングの発表があって。で、まあ、ちょっと古いデータなんですけどって言って、ケクノさんのやつはあれ2002年のデータだったらしいんですけれども。まあ、時はもう2013年、もう10年以上経ってますので、もうこれかなり古いデータですね。まあね、レポートとかで言うと、使っちゃいけないデータですね。僕らの世界では。てか、僕の定義のルールの中では、それ使っちゃいけないデータなんですよ。そう、僕の中では、どんなに古くても5年前までっていうね、自分の中で定義を決めてて、5年以上の前のやつは、その、古いデータと比較するとか、そういう時はまた話は別ですけど、最新の、その、今の現状はこれですっていう説明するときに、僕5年以上データ、以上よりも前のデータはね、使わないようにしてるんですね。で、 まあ、今回のこのアナログとデジタル、で、まあ、昨日のね、話を聞いて、ちょっと僕もね、気になったので、いや、インターネットで使われている言語2位が日本語らしいという情報があったんですけど、待てよと。いや、それねえだろ、ということで、調べ直しました。で、一応どちらも、その母語として、その、いわゆる話されている言語っていうのかな、で、使われている、言語。最も使われているのは、これ、今、中国語らしいですね。ほう。中国語ですか。なるほどね。ついで、英語、スペイン語、ヒンディー語、とまあ続いていくわけなんですけどもね。英語2位なんだね。なんか意外と英語圏多いから1位なのかなって思ってたけど。これはでもやっぱり人口に比例すんのかなっていう話。ちなみに日本語は9位だそうです。はい。1億2500万人って書いてありますけどね。これが何年のデータかはわからない。はい。なので、あんまりこっちのデータはね、ちょっと僕もわかんないです。ただ、その、昨日の客座さんも言ってましたけど、その、いろんなところでいろんな調査の方法があるので、必ずしもこれだっていうわけじゃないですけども、まあ、一応、一つのランキングとして今、これで紹介します。はい。で、まあ、これ次。これは、話されている単語、母語ね。で、次はね、インターネットで使われている言語の、まあ、率ということで、こちら、最も使われているのは、これやはり2002年データとあんまり変わらないんですね。英語です。はい。つまりこれ普及率違ったんですね。42% ということで英語。へぇー。落ちましたね。はい。じゃあ落ちた分、どこが使われているのかっていう話で。2位は、はい。中国語です。はい。日本語じゃないね。はい。ちなみに中国語これ 32.6% らしいんですけども、これね、2001年から2002年にかけてのデータ、多分、昨日ケクノさんが出したデータだと思うんですけども、そこからの伸び率っていうのがね、めちゃめちゃすごいんだよね、これね。すっごい、こうね、グラフ振り切れるぐらい伸びてるんですけども。数値書いてないからわかんないんですけどね、めちゃめちゃ振り切れるぐらいのね、伸び率なんですけどもね。中国すごいね。パーセンテージで言うと 32.6% ということで、英語まであと 10% と。すごいね。まあ、そりゃまあ、ネット規制とかもやっちゃうわ、みたいな話でね。ついで、スペイン語 7.8%。ほう。まあ、この辺はね、母語のランキングがちょちょっと入れ替わったぐらいであんま変わらないんですね。で、スペイン語に次いで第4位が日本語。これは 5% です。変わんないね、日本。いや、なんか、昨日もなんか 5.9% みたいな話ありませんでしたっけ？ね。あんま日本語変わんねえなっていうね。ちなみに今示したデータ、これ2010年のデータです。はい。新しいね。はい。8年ね、変わるんだね。ということで。日本語大した変わらないって。で、まあ、ただね、そう、母語のランキングで日本が9位なのに、なんでここで5位なんだ、みたいな話で。その、なんでこう、4位ぐらい乗り上げちゃったのかっていう話なんですけど。これは多分ね、日本のネット環境がいいっていうのも、まあ、一つそれも要因でしょう。うん。あとはね、いや、ま、一言で言うとネット環境がいいって、それで終わっちゃうんですけど、その、回線の普及率。もうだいぶ伸びてきましたね。ここ10年でね、ほんと伸びてきましたね。我が家もその、ね、一つかもね。うちは、3年だっけ ?2003 年だか2004年だかに、うちはネットが来ましたけどね。我が家はね。はい。で、なんだっけ。あとはね、ほら。みんなもう一人一台携帯電話持ってるじゃないですか。なんかね、一人一台の時代が来たねみたいな話をね、結構数年前から出てましたけども。もうだって今一人二台持ちとかあってるでしょ、あるでしょ。ね。そりゃまあね、それだけ、その端末を持つ人が増えれば、それは使う人も当然増えていくわけで、ね、すなわちこうね、ネット使う人も増えていくわけですから、まあそれはまあそれに応じて、それはサイトとかも増えていくでしょうって感じでね。で、まあ日本が5位なんじゃないですかねっていう、若さん分析ですけどね。そんなのがあったりしますね。まあそんなところでちょっと昨日の補足事項というか、最新の情報を示しました。ただこれあくまでも一つの、 俺調べ方なのでね。まあでもそんな差異はないと思いますよ。うん。ということで、最新のデータを示させていただきました。はい。では、ここから火曜日。ここから火曜日の話をしていきます。で、まず、アナログとデジタルね。火曜日はね、毎回、いつも定義付けとかからやってますけど。これ定義付けってね、別に僕は辞書とかでね、なんか、広辞苑引きましたとかね。いや、たまにそういう回もありますけど、大体そういう定義ではなくて、そういう意味の定義じゃなくて、ね、火曜的の定義。そう、火曜日的定義なんで。これはね、ググってもどこにも出てきませんよ。はい。そうそうそうそう。火曜日的定義ですからね。はい。で、ね、アナログとデジタルってね、簡単そうで意外と難しいんだよね、みたいな話で。じゃあ、僕が専攻している情報工学。はい。そこからの視点で、アナログとデジタルを比較していきましょうか。ね。たまには若がね、本当に理系なんだっていうことをね、示さないとね、本当はチャランポランなんじゃないかと。いやー、実際チャランポランですよ、この人。ね。なんですけど。たまにはね、こう、理系アピールしとかないとね、僕の株価が下がっちゃうんでね。このポトナイティーズの中ではね、結構理系を出していこうかなって思ってます。僕は個人的にやってるカラーディーズはね、あんまりそんな雰囲気はないけどね。で、まあじゃあ、情報工学的にアナログデジタルを比較しましょう。定義していきましょう。まず、アナログ。まあね、これもね、難しいですよ。いろいろ定義の仕方が。なんですが、説明ね、まどろっこしい。説明になるとね、皆さんに理解できないと思うので、簡潔に言います。かなり簡潔に言うと、数値として表現できないもの。はい。数値化できないものです。簡単でしょ？そう。数字にできないもの。それがアナログ。うん。まあ、ね。情報工学的に比較するときに僕はよくカメラを使うんですけど。カメラでよく比較するんですけど、例えばアナログはフィルムカメラですね。うん。あれはね、あんまね、でも最近フィルムカメラって、フィルムって売ってんのかな？売ってる。あ、売ってる。あ、そう。売ってるらしいけど、僕の実家、僕デジカメをね、もう5、6年、7年、8年ぐらいかな、ずっと使ってるので、2002年ぐらいからかな。あ、てか、Windows 95の時からなんか PC に取り込めるカメラあったな。そう、うちの実家に Windows 95あったんですけどね。今、どっか行きました。はい。あの時からあったな、そういえばな。まあ、でも、うちの親父は、一応フィルムの一眼レフ持ってますよ。使ってるかどうかはね、怪しいけど、ね、最近全部デジタルで処理してるからね、あれなんですけれども。ああ、フィルムカメラね。僕もあんまり最近触れることないんですけども。この間ね、フィルムカメラって言えば、この間ね、それこそ月曜のケクノさんと、雪祭りに行ったんですよ。今月上旬にね、あった雪祭り、札幌雪祭りに行ったんですよ。その時にね、フィルムカメラを持った、観光客の方、多分ね、道外の人だと思うんですよ。ね。わかんないけど。パッと見そんな感じがした。で、その時にね、写真撮ってくださいってね、僕ら二人に声かけられまして、仲良しはやりますよって言って。ケクノさんが、ケクノさん、じゃあお願いします。僕は後ろから、それを見守るみたいな感じだったんですけれどもですね。うん。あれシャッター切れないみたいなことが。あれね、多分ね、あれよくよく考えたら、あれね、もしかしてフィルムサイズ間違ってたんじゃないみたいな説もあるんですけども。ちょっと僕もね、どれどれということで見たんですけども、ちょっとよくもね、あんまり使わないでね、結構、小学校の時にね、使ってた知識をね、総動員してね、なんとかしようと思ったんですけど、無理でしたね。使いこなせませんでしたね。うん。では、フィルムカメラ。あれはね、写真フィルムに記録するんですね。そのフィルムにね、記録するもので。観光剤の化学反応を使います。というウィキペディアさんのね、情報によると、さっき調べたらね、そんなこと書いてました。あー、なるほどね。化学反応で。なんかよくでもやるでしょ？現像の実験とかやったことないです。ないです。あ、そう。まあいいや。うん。ね、暗室でよくね、やったりとかしますよね。それがアナログ。数値として表現できないもの。一方、デジタル。デジタルは逆です。 数値として表現できるもの、はい、数値化して正確な表現ができるものっていうんですかね。うん、これは例えばデジタルカメラですね。はい、デジカメです。いわゆるデジカメ。これはもう皆さんね、ご存知の通り、メモリーカード等にね、電磁的にね、電磁的に記録していくもの。はい、写真のこの色っていうのは一つ一つね、数値があって、この一つ一つの色は数値で表されているんですね。うん。これは画素数なんかによってね、色のサイズっていうのがね、まちまちになってまあ、それに応じて、写真のね、ファイルサイズっていうのも大きくなってくるわけなんですけれども。うん。ね。ということで。ね。デジタルカメラね。ほら、あれじゃない。なんかさ、フォトショーとかでさ、例えばここの、背景に映ってる、なんか、人を消したいとかつってさ、編集で、シュシュシュってやったらさ、消えちゃうじゃないですか。ね。何あれ、どういう仕組みなのっていう話なんですけど、あれね、実は計算でやってるんですよ。そう。あれはね、全部数学的にね、計算で、色がね、決まってくんですね。そうそうそう。消すというよりも、周りの色に入和させるって言った方の方がいいのかな。うん。まあ、その計算方法もね、僕も知ってますけどね。それここで説明しろって言ったら多分90分かける3ぐらいの時間が必要なんで、やめます。はい。講義で習ったんですね。はい。この間講義で習いましたけどね。あれは全部もう、計算です。計算でやってます。フォトショーがなんとなくやってるわけじゃないですよ、あれは。ちゃんと計算されてやってるんですよね。すごいよね、フォトショーの力。ね。最近の写真集は全部フォトショー使ってるらしいですけどね。ちなみに、このカメラの話で、ちょっとアナログとデジタルみたいな話でちょっと補足すると、ほら、よく刑事ドラマとかでもある、警察ね。まあ、これも実際もそうなんですけど、警察官の、警察の取り調べとかね、現場検証とかね、こう、鑑識の人がね、使うカメラっていうのはね、よく、プシャプシャって、でかいカメラやってるじゃないですか。あれね、撮ってる写真は、最近まではフィルム写真だった。フィルム式だったらしい。ですよね。その証拠能力の問題で、ほら、デジタルだと、その数値になるじゃないですか。で、それこそ、改ざんできちゃうわけですね。うん。なので、改ざんできないね。アナログを頼ろうじゃないかということで、フィルムシティが使われていたんですが、最近はね、ライトワンスっていう、ね、ライトワンス、まあ、言葉通り、一度しか書き込めない、まああれですね。言ったら CDR と一緒ですね。はい。CDR と同じ役割を果たすんですが。っていうね、ライトワンスっていう、ライトワンス式のメモリーカードっていうのをね、開発されて。で、まあ順次普及して、今デジタル化が進んでるらしいですね。うん。へー、みたいな、ね。技術の進歩って大変なんですよね。それこそ、まあ、アナログってごまかしが効かないんだよね。みたいな話。まあちょっとその話もまた後でしますが。まあただね、ここまでなんかね、アナログとデジタルについて、情報工学的にね、数値として表現できるものがデジタル。できないものがアナログ。みたいな話をね、してきましたけど、きっとね、ポッドナインティーズで言いたいのは、そういうことじゃないはずなんですよ。そんなね、実証的というかね、なんかそう、なんだろうな、理系的、科学的なね、話を決して、ね、聞きたいっていうわけじゃないと思うんです、この番組は。ね。そんなお堅い話でね、この番組が受け付けてくれるわけがないと。いうことで。まあね。じゃあ、アナログデジタルって何よっていう話していきますけれども。まあね、でも、ポッドナイティスキャスターはみんなデジタル肯定派でしょ違うのわかんないけどさ。だって、ねえ、だって、ポッドキャスターなんていうね、わけのわからんことをやってる人たちですよ。僕も含めて。僕も含めてね、7人みんな、ポッドキャスターというね、ちょっとわけわかんないものをやってるぐらいですかね。デジタルツール。まあ、パソコンですね。パソコンはもう一般以上、一般の方以上にね、使いこなしてるでしょ。そりゃ。この番組を聞いてるリスナーの皆さんもそうですよね。こんなポッドキャストなんていうね、わけわかんないものをね、聞いていらっしゃる皆さんとかね。もう一般以上にね、もう皆さん、ね、デジタルコンテンツ使いこなしてると思いますよ。うん。というわけでね、もうこれ聞いてる皆さん、ね。 もうみんなデジタル肯定派かもしれないね、みたいな話で。まあ、ただね、使いこなしてるからって言ってるからね、必ずしも肯定派ではないよね。いや、使いこなしてます、みたいな人もいるかもしれない。僕、もっぱらオフは、アナログ頼りです、みたいな人もいるかもしれないね。デジカメなんて持ってません、みたいな人もいるかもしれない。わかんない。でね、僕自身はじゃあどうなのよ、みたいな話なんですけど、僕はね、まあ、これもう一つね、もうなんか、こんなこと言うとちょっと怒られそうですけど、僕はね、デジタルを信用してません。はいはい。これでも情報工学専攻ですよ、若さん。なのに、そんな発言していいんですかと。まあね、うちの教授が聞いたら怒られるかもしれませんけど。まあ、基本僕デジタル信用してません。基本的にはね。うん。デジタルアナログで一番怖いのは、アナログってね、僕これさっきね、ちょっと触れたところでも繋がってくるんですが、アナログってね、一番何があれかって、処分に手間がかかるんだよね、アナログなものって。なんでもそうじゃないですか。アナログのものって処分に時間かかるよね。なんだけど、デジタルってね、一瞬でできちゃうんですよね。もうデリートキー押したらもう、それで、一発ですからね。怖いね、っていう話でね。これで何度失敗したことかっていうね、話なんですけどもね。皆さんもそういう思い出あると思います。うん。ほら、よくさ、写真のデータとかさ、アルバムに収めてる写真とかだったらさ、それさ、処分するのは自分じゃないですか。手で破ったりとかね。うん。まあ、あんまり写真を処分するっていう経験はあんまりないと思いますけどね。なんか間違ってミスプリしちゃったとかだったら、まあね、あるかもしれませんけどもね。僕もあんまり、アナログに関してはね、だから処分にこう、自分で躊躇するじゃないですか。なんだけど、デジタルって、一つの操作ミスで全部終わっちゃうんですね。はい、もう、すべてさよならしちゃうんですね。だからね、以前ね、なんかの時に撮った写真を、なんだっけな、多分運動会か学芸会だったかの写真かな。それを、誰だっけ、俺だったかな、誰だったかちょっと忘れましたけど、間違ってデリートしちゃって、うーっつってなったんですけど、確かバックアップの CD が見つかって、なんとか事なきを得たみたいな話なんですけど。まだあ、そうだ、バックアップの CD じゃない、あれは。まだデジカメの中のメモリーカードにその写真のデータが残ってた。そう、だからもう一回取り込み直したみたいな話でね、ことなきを得たんですけれども。なんかそういう経験ありません？なんか間違って肝心な写真データ消しちゃったとかね。僕ありますよ、たまに。怖いよね。だからアナログってね、処分に躊躇するから、なんとなく安心感はあるよね。そう。あと、スケジュール管理ね。僕は、スケジュール管理。まあ、皆さんもね、いろんな形で取られてると思いますけども、僕は手帳と iCloud の併用ですね。はい。iCloud っていうですね、Apple が出してる、クラウドサービスの一つであるんですけれども。パソコンと iPhone からね、管理できるみたいな感じで、iCloud ではね、主に大学、かな、大学のサークルのスケジュール、と大学の講義情報と、あとはね、カラーデイズですね。カラーデイズというか、チーム若い 16.com ですね。我々スタッフ3人のスケジュール管理は全部 iCloud などを使って、デジタルで管理してます。一方で僕は手帳も使ってます。そう、ほぼ日手帳っていうね、手帳を使ってるんですけど。手帳はね、まあ、より重要度が高い予定を全部、手で書いて、はい、たりとか。あと、すぐパッて書けるんだよね。まあでも、携帯でもパパって僕も書いちゃう時もありますけれども。ね、そう、手帳でパパッとね、書いて、重要度が高いものは手帳に書きますね。必ず。なんていうので、併用してます。僕は、アナログとデジタルを。あと、大学で使ってきたノート。これ多いんじゃないかな。みんな大体ノートはアナログ派じゃないですか。皆さん大学ノートとか使ってんじゃないですか。中高生もそうですよね。ちなみに僕が大学で使ってきたノートはですね、2年間で、これまでで、段ボール4箱分です。はい。アマゾンの段ボール4箱分です。はい。す すごいあんのよ。これノートだけじゃなくてプリントとかも含めてなんですけどもね。あの、2年間で段ボール4箱も結構あんだよね、意外とね。教科書入ってないですよ。教科書入ってないですよ。ノートとプリントだけで、だいたい段ボール4箱分ぐらいあるんですけどね。あの、これ全部ね、ちなみにデジタル化してます。全部 PDF 化してます。ほぼ全てデジタル化してます。うん。すごい量だよね。持ち歩きたくないじゃないですか。あんまりね、俺もね、その普段持ち歩くものはね、多くしたくないんですよ。そう、なんですけど。なので、あの、使い終わったものに関しては全部デジタル化するんですね。でも大学に持っておくときはノートなんですよね。そう。では、デジタルとアナログといえば、他にもこんなのあったよねっていう話をちょっとすると。そういや、ちょっと前に話題になったのは、デジタル放送とアナログ放送ってあったじゃないですか。結局、あれって、何がデジタルで何がアナログなのか、俺未だに意味わかんないみたいな話なんですけど、それは情報工学的な意味でっていう話で。だって、考えてみてくださいよ。アナログ放送だって結局、ね、送信所から出てる電波を、ね、家のアンテナで受信して、それをテレビに繋いで、みたいな話じゃないですか。で結局その電波って何がアナログなのかよくわかんないけど、周波数ですよね。電波ですよね。周波数ですよね。これって電波に流れてる信号って全部デジタルのはずなんですよ。言うなら0と1の、ね、数字だけのものなんです。だからさっきのね、定義で言えば数字で表現できるものは全部デジタルでしょ。ね。アナログ放送、もう結局デジタルなんじゃないみたいなね。この定義で言えばね。そう。なんであれデジタル放送、アナログ放送っていう名前になったんですかね。いいじゃないですか、普通に。標準画質放送と高画質放送とかで、ね、もう良かったんじゃないですか。わかりにくい。なるほどね。まあ確かにデジタルアナログっていう表現でいけば、まあね。確かにパッと見なんかアナログってなんかちょっと、なんかしょぼそうだなっていうイメージはあるよね。結局だから僕はデジタルもアナログも結局デジタルなんです。あれは両方ともデジタルなんです。両方ともデジタルなんだけど、まあ、もっと深いとこ言うとですね、これなんで、何が違うのって話なんですけど、これね。使ってる周波数は一緒なんですよ。周波数っていうか、まあ、変わったとこもあるけど、使ってる仕組みはほとんど一緒で、結局何が違うって、乗せている信号が違うんですね。はい。情報量が多いのがデジタルです。はい。だからデータ放送とかであるでしょ。うん。そういうことなんですね。はい。まあ、そんなものもありましたね。で、まあまあ、そろそろ30分になるんでね、アナログとデジタルの話を終わらせなきゃいけないんですが。まあ、でも、結論で言うとさ、アナログのままであってほしいものとか、デジタルのままであってほしいものって、それまああるよね、みたいな話で。まあ、そこで昨日の話に戻るわけですね。辞書。これはね、難しいんですよ。教育的な話をちょっとじゃあ最後にしましょう。まあ、昨日ね、その辞書の話もチラッと出てきましたけれども。僕はね、今もそうですけど、電子辞書も持ってますし、いわゆる紙辞書ですね。分厚い紙辞書も持ってますし、両方とも使ってます。うん。で、高校時代の話。で、中学まではね、さすがに紙式でしたね。紙で引く辞書だったんですけど、どうなのかな？今の学校どうなのかな？もしかしたら、電子辞書を使っていいよっていう学校もあるかもしれませんけども、中学ぐらいまでだいたい紙辞書じゃないですか。なんか教科書とかにも紙の辞書の引き方とかってありましたよね。電子辞書の、そのうち電子辞書の引き方とかって出てくるんですかね。辞書によって違うよみたいな話ですか。高校時代はね、僕二つ高校行ってるんですけどっていう話はまあ結構してますけど、入学した方の高校はね、電子辞書推奨派だったんです。英語科がね、その入学した高校の英語科が、英語科って、あ、大丈夫。普通科とかそういう話じゃないよ。科目の意味での英語科ね。うん。英語化がね、かなり推進してて、もう、電子辞書を持ってる人はもう、どんどん使いなさいっていう話をしててね、使ってて、僕も、ね、じゃあ電子辞書するわ、つって。確かに、入学する前にもう買ったじゃないね、電子辞書ね。うん。うちの親が、 学祝いで買ってくれて、うん、でそれ使ってましたね、うん、で英語の先生に、おお若くんそれめちゃめちゃ新しい電子辞書じゃんみたいな、買ったの、買った、買いました買いましたって入学式が終わったあたりにね、その英語の先生にね言われて、なんか話した記憶がある。うん、だから電子辞書はね使ってました。がしかし、がしかし、卒業した方の高校、まあ2年での夏からなんですけれども、ちょうど半分ぐらいの時期にね変わったんですけども、そこはね、なんとね、紙辞書絶対派だったんですよ。そう、電子辞書はね許しまへんでっていうね学校だったんですね。で、僕はそこであえなく泣く泣く紙辞書を買ったんですね。重い、ね、ただでさえ高校時代ってさ、ほらいろいろ科目あるしね、僕は置き勉しない真面目な子だったんで、自分で真面目な子とかって言っちゃったけど、置き勉しない真面目な子だったんで、僕は置き勉せずに毎日持ち帰ってね使ってたわけですよ。もう紙の辞書なんか重たくて重たくてね、もうふざけんなって話だったんですけどね、紙辞書を泣く泣く持ってってましたね。っていうね、まあいろいろ肯定派否定派ありますよね。なんかよくさ、ほら紙辞書だとほら蛍光ペンでライン引けるけど電子辞書それできないでしょとかてる人ですけど、最近の辞書結構ね、ブックマークつけれたりとか、ね、LINE 引けたりとかしますよね、普通に。まあね、それは先生の固定的概念なんじゃないですか。電子辞書ってもうこういうものだっていう、多分昔、一昔ぐらい前のその固定的概念が今も引きずられてるんじゃないですかね。今結構電子辞書業界頑張ってますよ。ね、結構頑張ってますよ。ね、カラーのものだからね、ありますからね、普通に。僕の辞書はね、モノクロです。モノクロだけど SD カードで情報が追加できるみたいな辞書ですね。割と新しいやと思います。はい、まあそんなとこで。まあね、この電子辞書の扱いもね、いろいろあるよね。はい。もう大学ではね、基本電子辞書です、ずっと。うん。そんなことで。いいんじゃないですかね。はい。まあ結局のところね、結局これ結論は月曜日と全く同じなんですけど、結局のところ、デジタルアナログって別にどっちにもメリット、いいところもあるし、どっちにも悪いところあるんです。デメリットもあるんです。だから、結局のところアナログとデジタルどっちがいいってことではない。ものは使いようです。時と場合によりますね。うん。だからまあ、あと好みもあるかな。いや、俺は紙が絶対いいんだっていう人もいるし、いや、俺は絶対PC でキーボードがいいんだっていう人もいますし、まあ、それはまあ、人それぞれだとは思います。うん。僕はどっちでもいいと思います。僕はどっちでもいいと思いますが、僕は情報工学の人間として、ね、最後に言っとくと、アナログの人でも使えるデジタルデバイス作れたらいいね、という夢の話を最後はして終わりです。はい。終了。はい。ごめんなさい。3分ぐらいオーバーしました。はい。ポッドナイティーズ、なんかいろいろランキングとかにも参加してたり、キャスター募集してたり、メッセージ募集してたりしますが、僕は特にあまりその辺をくどく言うつもりありません。はい。これからもお付き合いよろしくお願いします。ということで。以上、終わり。それでは僕とはまたね、来週お会いいたしましょう。それでは皆さん、次回までお元気で。さよなら。